それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。ヨシュアは、主に全く従順に従い、主のおっしゃった通りのことを行ったと聖書は言っています。8章の18節、その時主はヨシュアに仰せられた。手に持っている投げ槍を愛の方に差し伸ばせ。私が愛をあなたの手に渡すから。そこでヨシュアは手に持っていた投げ槍をその町の方に差し伸べた。主の言われた通りにした。どうしてか何か何のためかはっきり分からなかったかもしれないけど、主に従いますと必ず報いられることからは確信したんです。私たちもまた同じように御言葉に対する全く集中の示さなければならない。御心が何であるかを知るための手がかりはまず主の御言葉である聖書であり、聖霊の証です。イエス様を信ずる者はただ一人個人でいる場合には間違った道に行く可能性がありますが、主の支配のもとにある集会全体は間違った道に行くことができません。主は頭であり主の体である。私たちは主と結びついています。頭と体との間には一体性があります。頭なるイエス様によって支配され、どのような小さなことにおいても主に導かれる、そして主の御言葉に従うということは何という素晴らしいことでありましょうか。イエス様によって支配された人生、命にあって支配される人生の特徴とは、今話したように主を愛することであり、主のすべての道に歩むことであり、そして主の命令を守ることです。第4番目、主にすがることです。イエス様はブドウの木であり、私たちはその枝です。もう一回ヨハネ伝福音書を見てみましょうか。ヨハネ伝福音書の1節から5節まで読みます。本当に信ずる者の成長のため身を結ぶ秘訣についての最も素晴らしい箇所の一つなのではないでしょうか。ヨハネによる福音書の中古書の一節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で身を結ばない者は皆父がそれを取り除き、身を結ぶ者は皆もっと多く身を結ぶために刈り込むようなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私が離れてはあなた方は何もすることができないからです。ブドウの木の命がその枝に流れ込むのと同じように、主イエス様の命は我々のうちに流れ込んでいます。この最初三章三節に、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。使徒行伝の中一章に中三節、バナバについて書かれていますけれども、230ページになります。使徒行伝中一章の2中三節、彼、すなわちバナバはそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているように励ました。言語を見ると主にとどまっているようにではなく、主にすがるように という意味の言葉が用いられています。主にすがるように、私たちは主イエス様にすがるとき、本当の意味での一致と交わりとを他の兄弟姉妹との間に持つことができるのです。まあ、イエス様によって支配された人生、命にあって支配されている人生の特徴とは、今話したように主イエス様を愛することであり、主イエス様のすべての道に歩むことであり、また主の命令を守ることである、主にすがることです。最後に第5番目の特徴は、心を尽くし、精神を尽くして主に仕えることです。すなわち最後の特徴は、真心を持って徹頭徹尾主に仕えることです。前に申しましたように、主に対する我々の奉仕は、主に対する我々の愛によって支配されるべきです。私たちは人間にではなく、イエス様に仕えるべきです。人間に仕えようとする者は、主に喜んでもらうことができない。人を喜ばせ、人に仕えたいと思う者は、知らないうちに人の奴隷となります。そうすると、私たちは御言葉の通りに御言葉を伝えることができなくなります。つまり私たちは人に喜んでもらえるようなことを語るようになってしまうのです。主のしもべとして、私たちは主イエス様と主イエス様の体なる兄弟姉妹に仕えるべきです。そして私たちを通して兄弟姉妹は生かされ、よみがえりの命が自由に働くことができるようになるべきです。そのために必要なことは、私たちが主のご支配と権威のもとに置かれることです。まあ、イエス様によって与えられるメッセージを、私たちは誰をも恐れることなく述べ伝えるべきです。その意味は、主中に使われた主イエス様だけを紹介することです。その一つの実例はエレミアという預言者でした。彼は自分の無にして恐れることなく裁きを、また福音の述べ伝えたのですけど、イスラエルの民によって捕らえられ、ホラ穴の中に投げ込まれてしまいました。けど彼は何があっても主によって与えられたメッセージをそのまま忠実に述べ伝え続けたのです。まあ、私たちが主に使える奉仕の原動力は、主に対する我々の愛であるべきであって、自分の力で行うのではなく、主によって支配され、主の御心の中においてなさるべきです。この最初の三章二十三節二十四節を見ると、パウロは当地の信ずる者を励ましたのであります。361ページですね。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。パウロはこういうふうに喜んでこの際による人々に書くことができたのです。あなた方は主キリストに仕えている。まあ、この御言葉は我々にも当てはまるようになれば幸いです。そしてまた命にあった支配される人生を一人一人が皆実現できるようになれば幸いです。ダビデは詩編の143編の中節に祈ったのです。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですか。ダビデは本当に心から言えたのです。私は主のしもべです。最後にもう一箇所読んで終わります。ローマ人への手紙の8章 mi haku nanachu nana pechi. Mi haku nanachu nana pechi, hasho no mazu. Sanju ni sets. Watashi tachi supite no tame ni, gochibu no miko o sai oshimasu ni, shini watasagata kata ga doushite. Miko to ishu ni supite no mono watashi tachi ni, megunde kudasare nai koto ga arimashou. 37節、 私たちは愛してくださった方によって、心が全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちはこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある 神の愛が私たちを引き離すことはできません。今日はせっかく御代だから変わられた上原三越前へ感謝してくださいます。その前にまた